今日はこのクリスマス礼拝で共に主イエス様のご降誕お生まれになったことを一緒に見ていきたいと思います。きっと皆さん教会に長く来ていますといろいろですね、何回もこのクリスマスのお話を聞いていらっしゃると思いますが、マリアとヨセフがベツレムに旅をし、そして疲れ果て、そこには宿もなく、馬屋でマリアがイエス様を産んだことをですね、この救い主の誕生があったことを、お読みします。今日はルカによる福音書の2章の1節から7節までまずお読みしたいと思いますが、聖書の終わりの方の109ページになります。聖書の終わりの方の109ページ、ルカによる福音書の2章の1節から7節までです。1節からお読みします。ルカによる福音書の2章の1節から7節です。その頃全世界の住民登録をせよとのという勅令が皇帝アウグストから出て、これはクレネオがシリアの総督であった時の最小の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、名門になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで解剖系に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。このようにですね、イエス様がお生まれになったその、様子が聖書に記されています。今日はですね、ちょっと違う視点からこのクリスマスのこと、イエス様の誕生のことを見たいと思いますが、今日は特にですね、イエス様の癒し誕生について考えたいと思います。本当に癒し状況の中でお生まれになったこの様子を少し考えて、そのことについてなぜなのかなどですね、含めて考えていきたいと思います。ちょっと英語で説明させていただきますが、today in the message I'm going to use the word yashi a lot. Probably you're not familiar with that. It's lowly, humble, and so it's in your notes there, but if you're not familiar with the word, that's what it means. イエス様の癒し誕生について考えたいと思います。まず、イエス様の誕生について、先ほどそのマリアとヨセフについても少し読みました。この前にもですね、すなわち2章の先にマリアのこと、あるいはマタイにはヨセフのことも書いてありますが、いずれにしろこのイエス様の誕生は癒しい家庭に生まれたというね、本当にこの素朴な、本当にこうごく普通の庶民のお家にイエス様が生まれたということをまず少し考えたいと思います。マリアという、女性から生まれ、彼女は特に立派な、お家ではなかった。いろいろとごく普通のお家でした。聖書にはあまり書いてませんが、特にこれという才能があるようにも伺えないんですが、でも一つはきっとこのマリアは大変神様を愛していたというふうに言えると思います。聖書はよく知っていたようですね。で、そういう意味では立派な人ですが、でもこの世の中ではですね、 決して身分の高い人ではありません。卑しいこのごく普通のですね方です。彼女はそのヨセフと結婚するそういう約束をしておりました。まあ、婚約してましたね。でヨセフもどういう方かといえば、ヨセフも本当にごく普通の人で、まあ、大工と言われてますね。決して悪い仕事ではありません。私も大工仕事が好きで、ね、趣味的にねそういうのは好きですし、以前もそういうアルバイトをしたこともありますし、ね、だから決してね今日のこんな話をしてそういう人を見下しているつもりはありません。そうではないんですが、でも決してそれは偉い身分ではありませんね。誰が考えてもね、大工さんというのは、まあ、ごく普通のこうお仕事でごく普通のこう人ですね。まあ、そのようなこのヨセフですね。まあ、もっともヨセフは実のお父様ではありませんが、というのもイエス様は処女から生まれ、すなわち実のお父様は聖霊に動かされて誕生した神様がお父様ですが、でもこのヨセフはマリアの夫としてこのイエス様のお父さん代わりとしてこの地上においてですね、このイエス様を育てるお手伝いをして、まあ、きっとそうするとイエス様もお父さんのヨセフのね大工仕事の手伝いをしたりしたようなこともまあ想像します。そんなようなこう過程ですね。イエス様の誕生というのは本当に素晴らしいものでとても重要なものですね。それはその証拠には天使によって案内されていますけれども、でも同時にそれは非常にですね卑しいこの普通のごく普通の家庭に生まれました。でさっき読んだこの2章では、彼らはこのベツレヘムの町で、まあ、イエス様を産んだとありますね。このベツレヘムの町もですね本当に卑しい村、もう本当にごく普通のこう村、立派なですね大都会とかいう町ではありません。そういうようなこの村でイエス様が生まれたわけです。まあ、ベツレヘムは何回か聖書にですね現れます、示されてます。でも他の町と比べては少ないですね。いやむしろこのイエス様が王様としてこの世に来られ、まあ、神様の子として来られ、まあ、エルサレムで生まれても不思議ではないんですが、でもベツレヘムですね、特にあのローマ帝国のことを思えば非常にその田舎町というか田舎村で本当に知られていないそういうところですね。イエス様はそういう村に生まれました。でしかもこの今読みましたようにローマ帝国の皇帝の勅令によって多くの人がねそこを訪ねています。ですからいつもより賑わってます、混み合ってます。まあそのいわば泊まる場所がないわけですね。ですからこのような卑しい村だけではなくてイエス様は卑しい貝場桶に寝かされたというね、なんとその驚くような話です。まあ客間にその泊まる余裕場所がないので、ですから彼らはこのまあ、馬小屋あるいは動物を飼うですねそういう蔵そういうところに泊まることになりました。まあ外よりはマシとはいえ決してそこでね泊まることも大変ですけど、ましてやそこで子供を産むことも普通に考えたらとても大変なことですね。もちろん私たちも、まあまあ、当時のヨセフもマリアも自分では自ら選んだわけではありませんね。でもそのようなことになりました。まあ私たちならもちろん選びませんね。まあ玄関のね方になんか可愛らしい馬小屋のね なんていうかね、こう焼き物がありますね。こちらのフェロシップホールにも、もうちょっとね、立派のもあるんだけど、まあ、いずれにしろ、何ら匂いもありませんね。清潔で、なんていうか、可愛くて、これなら、というようにね、思えるんですが、でも実際はそうでないですね。動物を飼っているとすれば、まあ、それはいろんな匂いもね、あります。決して清潔ではない、ね、普通に考えたらそうではない。そのようなですね、ところにイエス様が生まれ、そしてあの夜ですね、寝かせられたわけです。しかもそれが最初にこのお尋ねするそのお客さんへの一つの印となってますね。この12節に、あなた方は布にくるまって貝ぼけに寝ておられる緑子を見つけます、これがあなた方のための印です、という天使たちがこの羊飼いたちにですね、まあ、お伝えしたわけです。この最初の訪ねてきたお客様も誰かといえば、今言ったように羊飼いですね。羊飼いといってもですね、これもまた癒やしいものですね。本当にその庶民の中でも見下されたこう身分ですね、当時のね。ですから今日こういう話をすると、そういう方々が何かいけないとか、そういうふうに勘違いしてはいけませんけど、ただ当時のね、考えとしてはそうですね。羊飼いたちが非常に身分の低いもので ありました。でその、まあ、当時のね、さっき言った大工よりもですね、身分の低いものです。彼らは夜ですね、野宿し、そしてその羊を晩するわけです。まあ汚い仕事ですね。またなかなか皆さんと一緒にですね、住めないようなこう仕事で、あります。この最初のあの夜にですね、なんと羊飼いたちが天使に案内されてイエス様のところに来られたんです。まあ外の玄関のね、先にある模型を見ますと、まあ、そこにはですね、博士たちも描かれてますね。まあ、でも実際博士たちはあの夜はまだ来てないんですね。便宜上そうなってますけど、でも実際はね、その初日にはまだ来ていないんです。あとおそらく1年後ぐらいかもしれませんね、ちょっとわからないんですが、後に来たわけですね。ともかくこう考えると、もろもろとってもですね、非常に卑しい状況ですよね。非常に身分の低い家庭、その村もですね、ごく普通の村で、そして生まれた場所も本当にこのね、馬小屋、家畜小屋ですね。そしてこう会いに来た、お祝いに来た、駆けつけた者も卑しいこの身分の羊飼いたちですね。で、まあそう考えるとですね、私たちはいろいろ考えさせられるんですが、まずですね、神様がこのイエス様のためにこのような卑しい誕生をあえてお選びになったということをまずですね、考えさせられるんです。まあ、クリスチャン通してですね、私たちは非常にその大きな、なんて言いましょうか、安心というか、あるいはその私たちにとって慰めというのは、神様が全てを支配していらっしゃる。ですから神様の、なんて言いましょうかね、神様のその支配の中で私たちが生かされていることを覚えます。そういう意味ではもちろんですね、神様はイエス様がどういう家庭に生まれるかをお選びになったわけです。マリアがそのお母さん、ヨセフがそのお父さん役としてですね、神様がお選びになったんです。卑しいこの、そういう身分の低いこのね、家庭ですが、あえてお選びになったんですね。まあ、考えるとそれはもしかしたら まあ、一つにはですね、彼らは大変主を愛しておられるからお選びになったようにも思います。彼らのその後の歩みや、あるいは天使のお告げをいただいてそのやり取りを見ますとですね、主にお仕えする、主に従う、この心準備ができていたこの方々ですね。ですからこの世の中で卑しいとは言いながらも神様の御前では立派ですね。そういう意味ではその価値観の違いも覚えますね。神様はもちろん誰をでもこのね親にできます。イエス様の親として誰でも選べるんです。裕福な有名な人もね、まあ、例えば王様も選べます。しかしながら神様は身分の低いこのマリアを選び、そして身分の低いこのヨセフと結婚するこのマリアをまあ選ばれたんですね。ですからこのようにあえてお選びになった。で、今日はイザヤ書のところから読みましたけれども、イザヤ書ではそのね、本当に立派な王様としてお生まれくださるというね予言なんですが、ミカ書では700年もイエス様の誕生の前に、なんとイエス様がベツレヘムの町でお生まれになるという予言もあります。まあ、先週の日曜日ね、私たちはそこをね少し見ましたね。で、結局ミカがですねこのように予言したんですが、それはもちろん神様のによって予言しました。ミカはね勝手に予言したのではなくて、神様に導かれてそのように予言したわけです。で、そのベツレヘムの町でお生まれになる、すなわち神様があえてこのベツレヘムというですね田舎町、田舎村をお選びになったんです。もちろん神様はエルサレムという町をお選びできます、ね、そうしようと思えばエルサレムであれば、むしろねそこでは王様たちが大体住んだり、まあ、王様が住みますから王様の子もねそこで生まれるのが普通ですよね。でもあえてこのね卑しい、誰も特に見向きもしないこのベツレヘムという町を神様がお選びになった。しかもこの2章で、今先ほど私たちは読みましたように、そもそもどうでしょうか、ヨセフとマリアはナザレという町に住んでいましたよね。まあ、ナザレもね決して都会ではありません。田舎町ですね。でもナザレで生まれるはずではありません。いや、むしろこのベツレヘムの町で生まれます。ベツレヘムに彼らがたどり着いたのが、まあ、ここで読むとですね、皇帝アウグストの勅令によって彼らはやむを得ずベツレヘムに行ったとあります。確かに人間的に言えばそうなんですが、でもそこには神様が背後に働かれたというねことも覚えますね。すなわちこの最初の住民調査をさせた、そしてそのことによって彼らは予言通りベツレヘムにたどり着いて、そしてそのことによって予言通りイエス様がベツレヘムの町で生まれるんですね。神様がお選びになったんですね。また当然この人口調査というね、住民調査というこの結果混み合ってますね。この状況も神様はちゃんと把握しております。特にびっくりしたわけではないですね。で、そこでもちろん混み合っていても、神様の摂理によって部屋の良いぐらいはね問題ないはずですが、しかしながらあえて神様の摂理の中で、その神様のその支配の中で貝場桶という場所、まあ、この家畜小屋という場所が選ばれたんです。神様がそのような卑しいところをお選びになったんです。卑しいこの貝場桶をイエス様の最初の寝所としてお選びくださったんです。しかも天使を神様が送ったわけですよね。 天使というのは分かりますか？お使いですよね。誰のお使いですか？神様のお使いです。神様が使わすんですね。ですから彼らは誰に行くように言われます、ね、この前は羊飼いのところに行きなさい。そしてメッセージも伝えられますね。このように羊飼いたちにお伝えしなさい、ね、彼らはイエス様の御子の誕生についてお伝えします。それは決してね、そこで聖書学者やユダヤ人の支配者や、まあ、先週見たあのヘロデ王やそういうところではなくて、あるいはその先生のようなラビたちの、ね、ところではなくて、皆さんが見下しているこの、ね、羊飼いのところにあえて神様がこの天使たちを使わされて、そして天使たちによってこの羊飼いたちがあの会話桶のところ、イエス様のところに招かれたわけですね。で、まあ、そう考えるとですね、この諸々の話は結局、まあ、どこから見てもですね、非常に癒しいこう誕生ですが、それが神様の あえて選ばれた誕生なんだということをね、今日、まあ、覚えたと思いますが、それはそれとして、今度じゃあなぜそうなのかというね、ことを少し考えたいと思いますね。なぜじゃあ神様はどこでも選べるんですが、なぜあえてそのような形でこのイエス様をこの世にお送りくださったのかを考えたいと思いますね。神様がなぜイエス様のためにこのような癒やしい誕生をお選びになったのかですね。で、そのことを考えると、まず一番目にはですね、私たち人間の最初でまた最もですね、最高の最大の罪というのは、まあ、傲慢というものなんですね。私たち人間の最初の罪、また未だその 最大の罪、最大のこう私たちにとってなかなか抜けないこの罪というのは、まあ、傲慢というね、罪なんです。まあ、人間が罪を犯す以前に悪魔の罪、ね、悪魔はもともとは天使ですよ。その天使が神様に逆らったわけですが、そのきっかけとなったのが傲慢なんですね。私がこのね、天使の身分というのは本来神様をこの使える賛美する神様のそのしもべなんですが、でもそういう身分では嫌である、いや私は神のようになるというね、傲慢な悪魔の思いからこの罪が始まりましたし、あのエデンの園でもまずこのサタンが、悪魔がこの人に誘惑をした時に、エヴァにですね、誘惑をした時に傲慢というものを用いたわけですね。エヴァに実を取って食べたら神のようになると言いましたよね。身を取って食べたらあなたは神のようになる。で、エヴァはその身を見て、そう、私は取って食べたら神様のようになる、何も私は神様に仕える、従うこの必要もない、神様はちゃんとね、その身を取って食べてはいけないと言ったわけですが、でもエヴァは神様のようになるというそんな思いで身を取って食べたわけですね。傲慢というのは全ての罪の根っこにあります、ね、全ての罪、どんな罪をとってもその根っこには傲慢という罪が働きます。傲慢というのは、私たちは自分を誰よりも、神様また他人よりも自分を優先し、自分を愛するということです。神様はまあ様々な罪を忌み嫌われますけれども、でもこの7つの罪を忌み嫌うというこの一つのね、箴言の方に神様が書いてありますが、その先頭にあるのが、なんと人殺しの先に来るんですね。傲慢です、ね、一番バッター、ね、一番目のもの、傲慢ですね。まあ、私たちは 殺人と傲慢どっちが悪いですかとこう考えたらどう思いますか。大体の人は当然殺人の方がねというふうにこう答えると思いますね。で確かにそれは人の命を奪うからにはそうだと思うんです。そういう面ももちろんありますが、でも神様の御前においては傲慢というのは殺人以上に大変な罪なんだよっていうね、すなわち神様にそれだけ失礼ですよっていうね、こう、まあ、ですから殺人というのは大変な罪なんですが、それ以上に大変な罪ですよっていうことを私たちに知らせる意味で一番目に来るわけですね。そのようなこの神様のそのようなこの私たち人間の罪ですね、傲慢ですから、まあ、そのような話はじゃあこのねイエス様の誕生とじゃあ何の関係があるのかというねちょっと思うかもしれません。その人間は確かに傲慢です。確かに罪というね傲慢というのがありますが、でもそれはこのお生まれくださったイエス様とはどういう関係でしょうかと、第一コリントの1章の22節を少し見たいと思いますね。第一コリントの1章の22節ですが、318ページになります。で318ページですが、第一コリント1章の22節ですね。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。まあ、このパウロはねコリントの町で私たちはあえてイエス様の十字架を伝えます。その十字架というのはユダヤ人にとってはですね、本当にその無力で、またつまずきですね。そしてその異邦人にとっては、まあ、バカらしいお話、愚か。でもあえてそういうお話をするのはなぜかというと、それは神様の備えた救いは人の傲慢を締め出すんですね。神様の備えた救いは人の傲慢を、まあね、排除するんですね。すなわち許さないんです。私たちはその救いに預かるには十字架で私の代わりに罰を受けた方にしがみし、このこうお願いするというね、何かこう自分であれこれするのではなくて、この十字架で死んでくださった方を信じるというね、非常にこの謙遜な、すなわち自分のその弱さを覚えね、そのような救いです。で、まあ、ですからイエス様の誕生そのものもいわばそれを描いてますね。あの誕生の場面、あのところにですね、心を低くするならば誰でも来れます、ね、王様だってイエス様の前にひざまずくことができます。これは宮殿ですとね、人によって締め出されませんかね、私だったらいけませんね。宮殿でこうイエス様が生まれたとすれば、そこには私のような身分はいけませんが、皆さんもそうじゃないでしょうか。でもイエス様はどなたでもとにかく謙遜ならばイエス様のところに来て拝み迎えることができるという、そのような誕生をされましたし、それが救いを描いてますね。あの十字架の救いはともかく自分を低くするならば、そう、私は罪人です、傲慢という傲慢なもので、このそれを捨ててですね、主のところに来るならば救いに預かれるんです。あえて神様がお選びくださったんですね。この同じ第一コリントのところを少し後を見ますと、26節にはですね、26節から9節にはこうありますね。兄弟たち、あなた方の召し の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くなく、権力者も多くなく、身分の高いものも多くありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取りに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰も誇らせないためです、ね、このように記されています。神様は今もですね、実は卑しいものをお選びになり用いようとされるんです。あの最初のクリスマスのね光景考えますと、あの夜、あのベツレムという町で、この動物の家畜小屋において、あの貝羽桶の中にイエス様が寝ています。マリアとヨセフがいます。羊飼いたちもいます。どれをとっても誇れるようなことではありませんね。どれをとっても、あ、これは素晴らしいね、偉い、うん、これはもうね、すごいというね、ようには感じないわけです。非常にこの身分の低い絵に過ぎないんですが、でもそれを神様があえてお選びになったわけです。今日も同じ原則があり、主は卑しいものをご自分のお働きのために選びになるんです。ちょうどあの救いを得るために身を低くし、そう、私は罪人です、私は自分を救うことはできません、どうかお許しくださいというね、謙遜な祈りの中に、主に礼拝する、主を救い主と信じることによって救いを得ますが、それと同じように私たちが主にお仕えするなら、すなわち主に用いられるとすれば、それは絶えず卑しいものが主を選びになるんです。まあ逆に言えばですね、傲慢というのは主のお働きを妨げます、邪魔になりますね。それが主がそれをですね喜ばれないんです。ちょうどこの29節にあることが結論ですね。これは神の御前で誰も誇らせないためです。すなわち神様のお働きは神様によってできたということをですね、明らかにするため、それが誰が見ても分かるように主はそのようになさったとあるわけです。最後にもう一箇所ですね、第一ペテロの5章の5節から7節まで見て終わりにしたいと思いますが、458ページ第一ペテロ5章の5節から7節ですね。458ページ第一ペテロ5章の5節から7節ですが、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。まあ、このようにですね、このペテロも同じく呼びかけています。私たちは神様の恵みに預かるという、預かりたいというですね、思いがあるのであれば、それは自分を低くすることが鍵です。私たちは自分を高くしようと思えば、神様の恵みに預かるどころか、むしろここの箇所にあるように、神は高ぶる者に敵対し、あるんですね。私たちは自分のね、身分を高く評価し、傲慢で、私はなかなかよくできてるなというふうなことを思うとすれば、 そこには神様の敵対、すなわち神様に反対されるというね、いかに自分が弱いのかを主は示してくださいますね、案外ね。そしてむしろ、いや自分はこう本当にへりくだり弱い、神様の御助けなしにはやっていけないというね、謙遜な思いであれば、主はそのような私たちを助けてください、持ち上げてください、救いに入れ、またあるいはご自分の御用のために用いてくださいというね、こういう原則ですね。ですから、あの最初のね、クリスマスのあの様子を考えましょう、ね、そこでイエス様がお生まれになったあの様子はとにかく癒しい様子ですね。決してそれは偶然そうなったのではありません。運悪くそうなったのではないんです。いや、それはあえて神様が主イエス様の誕生を通してあえてお選びになったんですね。ご計画されたんです。それは私たちに本当にこの高慢という罪がどれだけ大変なものなのかを示し、そしてその私たちの罪の、私たちの救いをこう邪魔するこの高慢を排除するためにですね、あえてそのような救い主をお送りくださったんです。結構これがね、十字架もそうですね、誕生もそうですが、人のつまずきになりますね。愚かに思います。そんなのはね、愚かです。でもそれは神様の力による救いですね。ぜひまだイエス様を救い主として信じておられない方々はね、このことを覚えて主イエス様を救い主として信じていただきたいなと思います。自分の罪の重さ、自分ではどうにもならないというね、このことを覚えながら主を信じていただければなと思いますし、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、私たちも注意しないとね、本当に高慢というものが働きます。それが私たちの主への思いを邪魔したり、主にお仕えしようという思いをね、ダメにしてしまうようなね。ですからぜひ本当に私も弱いものであり、主が私のような弱いものをどうかお持ちくださいというね、そういう自分の癒しさを覚えて主にお仕えしていけば、主がね、そのようなものを大いに用いてくださるというね、ことを覚えていきたいと思います。祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ることもでき感謝いたします。このクリスマスの主イエス様のご降誕を考えると、大変素晴らしいお誕生です。しかしながら、それはまた非常に卑しい状況の中でお生まれくださったということも覚えます。そのように主があえてそのようなことをお選びくださったことを今日見ました。そして私たちも今日日頃主にお仕えするものとして、そのような謙遜な思いが必要であり、あるいはまたイエス様を救い主と信じる一つの条件としては、自分の罪を謙遜に認め、そして謙遜に救いをお願いする、この必要があることを見ました。どうかお一人一人のうちに豊かにお働きになり、このような思いをお与えください。このようなお言葉をいただき感謝します。この祈りを主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。